時刻は7時を回りました。初学ラジオ始まりました。廿日市出身、廿日市在住、フリーパーソナリティの木村道太です。今日も夢タウン廿日市3階 FM 廿日市オープンスタジオから生放送をお送りしていきたいと思いますが、今日はですね、僕一人じゃないんですよ。この方と一緒に番組を進めていきたいと思います。じゃあ自己紹介をお願いします。
はい、廿日市西高校3年生の山本です。今日はよろしくお願いします。
イエーイ、はい、山本ひなさん、
はい、
ねえ、初学ラジオ自体はね、その高校生がいつも出るんですけども、ひなさんは何回目？
3回目です
かね。すごいです。3回目にして、
はい、
今日はですね、もうあのゲストじゃありません、ホストです。迎える側で今日は行ってみようかなと思うので、は
い、大変貴重な機会を。
ねえ、そうですよ。もう向こうがガラス向こうでみんな見てますよ。おーい、行ってみましょうか。誰も反応してくれませんね。いやでもいいですね、今日1時間ちょっとしっかりといろんなお話していきましょうね。
はい、お願いします。
はい、じゃあ改めて、じゃあ廿日市西高校の山本ひなさんからこの番組初学ラジオの説明をお願いいたします。
はい、この廿日市ラジオという番組の主役は、廿日市市内にある5つの高校に通う高校生です。廿日市西高校、宮島工業高校、山陽女学園、佐伯高校、廿日市高校のご協力で現役の高校生が生出演します。
さすが、もう声が美しいですよ。
いやいや、
さすが放送部、
ありがとうございます、
は
い、
さすが地区大会を乗り越えただけありますね。
ありがとうございます。
いやいや、まあ明後日ですよね。
はい、大会が迫ってます。
大会迫ってるんで、はい、そんな中、忙しい中、今日はスタジオに来てくれたのは廿日市西高校の山本さんということで、はい、5つのね、高校、いろんな方、いろんな高校の人たちに、まあ、廿日市のことを聞いて、廿日市の魅力を探っていこうじゃないかというこの番組なんですが、さらにですね、この第3期始まりまして、テーマ教えて高校生というものを掲げてみました。
はい、
これどういうことかと言いますと、大人の僕、元高校生からするとね、高校生に教えて高校生って意味があって、はい、でちょっと山本さんに言ってみてもらっていいですか。教えて高校生、
教えて高校生、
そう、山本さんが言うと、我々に教えてくださいよっていう意味になって、
はい、
お互いがこうなんか学び合うみたいな、そんな時間になれば嬉しいなと思いまして、はい、今回からですね、廿日市市とつながっている廿日市市で活動しているさまざまな大人をゲストにお迎えしてお話を伺っていこうじゃないかと、
はい、
いうことで、この後ゲスト登場ですから、
はい、
ね、いろいろ聞き出してくださいね。
もちろんです。
もういい笑顔を見せてくれました、嬉しいね。ということで、世代を超えて一緒にラジオの向こうの皆さんももちろん一緒に廿日市市の魅力を考え学んでいきませんか。皆さんからのメッセージ募集しています。 FM 廿日市のホームページに、メッセージ&リクエストフォームありますので、そちらからもお気軽に、山本さん頑張ってくださいねっていう、この後登場するゲストに関わっている皆さんでも OK です。質問なども受け付けますので、ぜひ送ってください。それでは本日のゲストはこの後登場なんですが、その前に1曲山本さんに選んでもらいました。
はい、
何の曲しましょうか。
はい、King&Prince のシンデレラガールという曲を選曲いたしました。
はい、その心は、
はい、まず放送部の活動で昼休憩に音楽を流してるんですけど、うん、ちょうど今日お昼に流した曲なので、
今日の初西のお昼に流れた、
はい、流れました、
曲をこの FM 初回中でも流しちゃうと、
はい、
はい、
もう行くぞみたいな、
ね、
ついでに行っちゃえみたいな、
ちゃいちゃいみたいなね。あとやっぱりキンプリはね、いろいろありますからね。
新体制になったので、
そうね、
はい、
そんな思いも込めて、じゃあ曲紹介の方お願いします。
はい、King&Prince でシンデレラガールです。
初学ラジオ、お届けしたのは King&Prince でシンデレラガールということで、生放送をお送りしておりますが、それではここからは山本さん、
はい、
ゲストを迎えていきたいと思います。
はい、
本日のゲストを紹介しましょう。
はい、ご紹介させていただきます。株式会社ハーストーリープラス代表取締役、佐藤みどりさんです。
はい、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。本
当にありがとうございます。
お願いします。
ちょこっと練習しました。
いや、佐藤さん高校生、
はい、ねえ、びっくり、
17歳ですよ。
すごいね。
いや、もう全然、もうただのその辺の子供です。
いやいやいや、 しっかりしてるし
滑舌いいし
ありがとうございます。
びっくりしてます。
いやいや佐藤さんのね話をこれから聞いたらいろいろびっくりすることあると思うんで
楽しみです。
時代背景にねきっとそうなると思います
、ということで今回からねこうやってゲスト大人のゲストをお迎えするんでまだこの佐藤さんのことをご存じない方は一体何者なんだろうって思ってると思うんですがあえてここでちょっとその話をせずにですね佐藤さんの方、はい、高校時代の話などをまずは聞いていこうかなと思うので、はい、こんなコーナー行ってみたいと思います。教えて佐藤さん一問一答に答えていただきましょう。それでは山本さんお願いします。
はい行かせていただきます。まずご出身をお願いします。
はい、今でこそ廿日市市になってますが、廿日市市の大野町昔の大野町ってところに住んでました。はい、はい、
では続けて出身高校をお聞かせください、はい、
今名前が変わったんだと思うんですけど、はい、実は鈴ヶ峰女子校今、はい修道大学競争高等学校になってますかね。はい、
はいはい、じゃあその高校生時代はどんな学生でしたか。
ああどんな学生、おとなしかったと思います。かなり暗くて
なんだろう、きっと大人っぽい雰囲気を出してきっと素敵な女性だったんだろうなんて思います。
ありがとうございます、はい、
高校時代は部活動は何をされてましたか。
太陽が照りすぎるとカーテンを引いてやる、うん、体育館でやる卓球部におりました、はい、太陽の光は浴びずに
太陽は浴びずに
夏は涼しくでも蒸し暑くみたいな、はい、では高校時代に流行っていた何かありますか。流行っていたこと、
流行ってたというか、まあ、私もいい年ですので本当にヤンキーの走りみたいな感じの時代だったから、うんうんうん、長いスカートの時代なんです。
ありますね、
だから薄いカバン長いスカートの時代でしたね。
かっこいいやつだ。
かっこいい
のかな。
かっこいい、いやかっこいいですよ、
今かっこいいんじゃないですか、
はい、ではちょっと話がちょっと変わるんですが、高校時代にやっておけばよかったなってことはありますか。
やっておけばよかったことはそれはやっぱり勉強とか、うん、人を見知りせずに人と話しとけばよかったなっていうのはすごい感じてます
なるほど、うん、はい、では最後に高校時代に持っていた将来の夢はありますか。
いや全くなかったけど会社員にはならないだろうなというのだけは思って。
そうなんですね、なんかすごい何かをやりたいから会社員にならないもあるかもしれないけど、うん、なんていうかちょっと珍しい感じ
です
ね。
できないだろうなって思って人見知りだし
はい、
はい、以上教えて佐藤さんでした。はい、改めて株式会社ハーストーリープラス代表取締役佐藤みどりさん、はい、いろいろ気になるキーワードが出てきましたが
いっぱいありました。
はい、ちょっと振り返っていきたいと思います。大野のご出身、
はい、そうです
なんですよね、はい、大野どのあたり。
大野はねでも、深江っていうところなんですけど、うん、宮島口から15分か20分ぐらい歩いて行くところです。お店があんまりないようなところでした、
はい、割とじゃあ自然豊かな、
自然豊かな、どうせ今父安
あの
麓のあたりでした。
そうなんですね、は
い、うん、じゃあ山、結構山の方というかね、
山の方ですね、
うんうん、で高校が、
はい、高校が鈴ヶ峰なので、電車で通ってました、はい、
女子校ですよ。
そうです、
その方、
はい、
女子校に行きたかったんですか。
行きたくなかったんですよ全く行きたくなくって、
なんで、
うん、いやいや勉強もしなかったのに公立高校通るだろうと思ってやっぱやんないと通らないんだなっていう
通んないらしいですよ、やんないと。
先生が通るって言ってくれるから通ると思ってたら、やんないと通らなかったですよ。びっくりしました。
これ高校生ね、山本さんの友達とか聞いてるかもしれませんが、うん、勉強やんないと通らないですから
ある程度ね、
受験シーズンですからね。
受験シーズンだからね、
魂に刻んでもらって、
いやいやいやいや、そうね。そう でじゃあ鈴ヶ峰に、
はい、
じゃあ図らずとも鈴ヶ峰に。
そうですね、はい、
どうでした結果。
結果、いや1年生の頃はやっぱちょっと悶々としながら、友達もなかなかできにくいし、人見知りだし、
うんうんうん、
ちょっとヤンキーみたいな人もいるしだけどどうなのかな、女子だけの中っていうのが結構新鮮で楽しかったですね、
うん、あ、よかった、結果楽しかったっていう。
よかった、うん、女子校特有の空気ってありますもんね。
あるのかな、なんか鈴ヶ峰はねスポーツが すっごく強い高校だったん で、
ん で、
で私も中学卓球部、ずっと暗い卓球部入ってたんだけど、やっぱ卓球部はそこまで強くなかったんだけど、他のクラブはもうみんななんかスタイルもいいし、あの全国から来てましたね。
例えば何部が強かったんですか当時。
陸上、バレー、バスケットとか、ほぼテニスなんかも全部強かったんじゃない
ですか。なんで卓球だけ弱い。
卓球部は市大会で1位か 2位ぐらいのところの、
でも全然
すごいじゃないですか。
だからいやすごく強い方じゃないとこだったんですけど、でもそれなりに厳しいなんか部活でしたね。だから勉強しないんですよね。昼寝に授業で寝てる人がすごい多い。
部活がもう大変でみたいな、
大変でしたね。
なるほどね。そして、高校時代に流行っていた〇〇で、気になるワードが出ましたね。ヤンキーと。
ヤンキー覚えてる。
長いスカートに薄いカバン。
私はそんな格好はしてなかった
してはなかったんですよね、
そういう人たちもいた。
佐藤みどりさんはヤンキーではなかったけど、周りで流行っていた。
流行っていた。
なるほどね、そういう時代だったんです。
すごい。だから今なんか真逆ですもんね、もういかにスカートを短く可愛くするかみたいな、流行りのカバンとかもなんか肩掛けの革とかのなんか可愛いやつで、なんか私もついていけてないんですけど、なんかでもなんか全然違いますよね、時代で。なんか
そうですね、ドラマの今日から俺はみたいな、
ああこうやってグイって髪の毛上げて、
そうあれまさにあんな感じ、
あんな感じでしたね。
すごいです ね、
女子校でもあんな感じだった。
女子校の、クラスの中のどのぐらいだろう、1割2割の人はそういう人たちがいました。
でもなんだかかっこいいですね。
かっこよかった、その人たちは、ね、
やっぱそう、やっぱかっこいいっていう風に 見えるもんだ。
見えるし、自分にはなれないなって
思う。なるほどね。
だけど話すと普通の人間でしたけどね。
そうなんですよね。
そうそう、格好だけだったけど、
ね、僕らの頃もやっぱまだ ね、いたんですよ、いたけど、なんか話した普通にみんなね、いいやつだったりするんですよね。
ちゃんと結婚してね、みんな、
そうすごい
子供産んでお母さんになってますからね。
そうですよね。で、高校時代にやっておけばよかったこと、
はい、
まあ、勉強、
まあ、勉強もだし、
人見知りって言ってましたよね。
人見知りだったんですよ。
人見知り感全然ないですよね。
今もすごい人見知りだから、
本当ですか。なんか、今日ちょっと初対面ですけど、全然なんかもうふんわり話しかけていただいて、もう全然、むしろこっちがリラックスしてお話させてもらって、
うまいな。
いやでも、でも本当にだってね、この後その佐藤みどりさんがいろんな活動してるって話をするんですけど、知れば知るほど人見知りと真逆のことをやってる感じだもんね。
だからあと自分が行動、なんか殻に入ってるから、やりたいことはいっぱいあったんだけど、恥ずかしいが先に立っちゃってできなかったんですよ、高校時代
に。恥ずかしいか、確かにね。
誰かが見つけてくれればいいのにって思ってましたね。
あれですか、私ここにいる人じゃないなって思ってました。
そういうことも思ったことがあった。
僕結構思ってましたよ、ぶっちゃけ。
なるほど。
あの高校時代に、なんで俺はここにおるんだろう、もっと違うところにいたらもっと俺もっとやれるのにって勝手に思ってました。すごいちょっとなんか青臭い話で恥ずかしいですけど、思ってましたよそういうの。
でも今の時代も結構あると思いますよ。なんかあの学校に行っとったらもっとこんなことができたかもなとか。
そうそう、もっとなんかイギリスに生まれてたらもっと俺は
ビッグな
もっとなんかすげえやつになってたんだとか、なんかわかんないけど、
そういうの ありました、あります。すごいあったから、多分1年生の頃人と交われなかったんだと思うんですよね。
あの大人になって気づきますよね、どこにいたってやるやつやるし、やらないやつやらない
ってそうそうそう、ね、そうなんですよ。
そうなんですよ。でも人見知りだったんですね。
そうですね、まだ引きずってるけど、まあ、会社の時はちゃんとお話ができるようになったけど、なるべく人見知りなので、表にこう立って何か発言するっていうことは避けて通ってました。
いやー、わかんないもんだ ね、
そうですね。全然もう今はそんな風には見えない。
山本さん、人見知りはありますか。
ですね、するときはしますけど、基本的にはあの変なやつなので、もう誰にでも話しかけちゃうみたい な、 なんか、例えばその同級生とかだと、この先関わることがあるかもって思ったらちょっと緊張しちゃうんですけど、あの一個上だとか一個下だとか、もう赤の他人とかになってくると、もういやもうこの先関わんないしみたいな、もう気にせずに話しかけてはみたいな。
いけちゃうんだ。
はい、
面 しい。
それがすごいよね。それいいことだと思います。
すごいいいことですよね。
無鉄砲なだけですから。
それはね、ずっと持っといてほしいね。
でも本当に持っておいてよかったなって思うものでもあります。
うん、なんかやっぱ得しますよね。
うん、絶対いいと。モテるしね。
うん、モテるかどちょっと保証はできない。
モテるよきっと。それはだってどんどんやっぱ行く人ってやっぱいいもん。
でもいろんな縁がそうつながるから本当にどこからいろんな、なんだろう、入ってくるかわからないから、なんか気づいてたらできてた縁からあることが入ってきて、なんかイベントになってみたいな、なんか
それを17でわかるってすごいよ。
すごいですよね。いや、そんな、せっかくなんですよ、山本さんにね。じゃ佐藤さん、高校時代に出会っていろんなものがあると思うんですけども、はい、これは出会ってほしいみたいなものってあります？
うん、高校生に、うん、高校生の時はやっぱり、まあ、多分山本さんも好きなもの見つけてるんだろうけど、やっぱりそういうことなんで、誰とでも話せるとか、そういうのって才能じゃないですか。みんなそれがあったら、自分のことは話さなきゃ分かんないから。
そうですね、
それがすごいなと。もう持ってらっしゃるから大丈夫。大丈夫。
なんか自分が、その佐藤さんが高校時代に例えば影響を受けたものとかって、例えばどんなものありました？映画とかでもいいし、高校時代カルチャーみたいなもの。
そうですよね。映画とか音楽はやっぱ人見知りな分静かにしてるから聞いてはいたので、あと家だと踊りは踊ったりするけど、外ではなかなか踊れないとかあるじゃないですか。
ありますあります。
で、誰かと一緒だとどっか行けるけど、一人で何かっていうのができなかった。
わかるわ。一人できるでしょ結構。できるな、できるな、できるな。できない子もいるんだよ。
いや、わかってますよ。
そう、流行ってた映画とかで、じゃあこれはちょっと山本さん見てみたらとかありますか？
そうね、
自分の中で好きだったもの。
私はそのサタデーナイトフィーバーとか、
かっこいいやつですよ。そうそう、
知ってる？
決めポーズだけなんかちょっと知ってます。シャキンって決めポーズして、
ジョン・トラボルタ、ね、
知ってる。ストーリーがどうこうっていうより、やっぱり映画見るとき必ず背景から入るタイプなので、その時代のその流行りだとか音楽だとか、まあ、主演の人も素敵なんだけど、その周りのこう暮らしぶりとかを見るタイプなんで、そういうのは見てほしいなっていうのは思いますね。
なんか普段映画見るときとかも、普段映画見るときとかもなんかこう、なんて言うんでしょう、やっぱりその俳優さんがかっこいいからみたいな理由で見始めたり、なんか私はちょっとアニメとかのが好きなので、なんかあの人が出てるからなとか、なんかあの会社が絵描いてるからなみたいな考えたりしながら見ちゃうんですけど、でもなんか背景とかを踏まえてみると、絶対なんか、なんだろう、観点が変わるというか、絶対楽しいんだろうなって今ちょっと思いました。なんか
でも似てるよね、誰が作ってるとか、どこ
なんか気にしちゃいます。
そういう見方をすごくしていましたね。
そうですね、カルチャーってやっぱ多角的に見ると、いろんな角度から見ると、その今まで同じように見てたものが急に違って見えたりとかするので、その好きのいろんなね、その引き出しを持っとくと、将来的に何かに出会った時に、あ、ここがいいだけじゃない、いろんなところ見えるようになるとか、人に会った時にその人のいいところがいろんな角度から見れるようになっておくといいなと思うよね。なかなか難しいけど ね。その練習のためにいろんなカルチャーに触れるのがいいんじゃないかななんて思ったりしますが、じゃあここでちょっと1曲、佐藤さんに今日はねセレクトいっぱいしてもらってるんですけども、曲いきたいと思いますが、1978年ですね、シックね、
はい、これでも今流行ってますよね、 TikTok から。
そうそうそうそう、ね、もう今時代はもう関係なくなっちゃってるんで ね
関係ないんだな
と。 あります
はい、じゃあちょっとお届けしたいと思います。初学ラジオ、佐藤みどりさんのリクエスト、シックでおしゃれフリーク。初学ラジオ、本日は株式会社ハーストリープラス代表取締役佐藤みどりさんをお迎えして生放送をお届けしておりますが、はいはい、ね、どうでしたか佐藤さんのお話、高校生時代の話。
いっぱい質問させていただいて、今とは違うこともいっぱいあったり、でもなんかここはなんかちょっと似てるかもみたいなのもあったりして、なんだろう、参考になるじゃないですけど、なんか、
なりますか？
なりますよ。なんかかっこいいなって思うこともいっぱいあって、すごいなんか羨ましいなってちょっと思ったりもしました、
ね。まだまだいろんなお話を聞いていこうと思いますが、はい、続いては教えて今の佐藤さん。昔話が続いちゃったんで、ここからはしっかりと今の佐藤さんがどんなことをしているか、その話を聞いていこうかなと思います、 改めて、株式会社ハーストーリープラス代表取締役ということで、
はい、
佐藤さんは自分のことをどんなことしてる人っていうふうに自分で言うんですか。
どんなことしてる人、うん、女性の視点で企画したり、そうですね、うん、商品開発したりイベントしたりお店作ったりみたいな、まあ、作り出すことが好きなんですけど、
うん、
そういうちょっと、アイデア企画会社みたいな感じかな。
お、実際にどんなものを作り出してるんですかね。
そうですね、今あの出身が大野って言いましたけど、宮島口でそぞろ歩きマルシェとか、
はい、
お店を今エピロっていうお店と、この間オープンしたプロルっていうお店をやってたり、
うん、
会社の中ではやっぱり子ども向けのお弁当の企画をしたり、それを小学校に運んでたり、
あ、すごい。
で、廿日市の仕事では商品を開発したりっていうようなブランド作りをしたりっていうのことをやってますね。なんかいろんなことをね。
そうですね、なんかいっぱいいっぱい、うん、
でも人見知りだったんです
よ。本当に信じられないですよね。
信じられないですよね。まあ、いろんな今、ね、お話が出ましたけれども、ちょっと細かく聞いていくと、お店をだから今 2箇所ですよね。
はい、2箇所、3箇所、はい、
プロルとエピロと、
あとね、デリキッチンって、昔あのハーストリーハウスってカフェやってたんですけど、
なるほどなるほど、
お弁当の、
それがお弁当の、
はい、お店をやってます、ね、食材を、
行ったことないですよね。
ないですか。あと、はい、子供服のリシュラとかはありますか。
リシュラ、
はいはい、ショッパーセンターに、あれを立ち上げたんですよ。
リシュラの立ち上げも佐藤さんなんですね。
すごい、
人見知りだから作り上げたりすることは好きなんです。こういうのいいなっていうのはいっぱい思ってるから。
もう今世の人見知りの皆さんがすごい勇気持てたと思いますよ。
本当ですよ、なんか。
そう、でもこう悶々と溜めてるところがあるのかな、形にしたい、
そう、形にしたいなっていうのはずっとあって、なんか裏方はできるんです。
あ、表に立ってじゃなくて、
うん、そうそう、
表に立ってるね。
全然なんか
バリバリあります
よ。今は立ってるんですけど、当初会社やった時はやっぱり2人で組んでやってて、もう1人がカリスマ性
で、ああ、なるほどなるほど、
私は裏方役みたいな感じでやってます。
それもなんていうか役割分担って感じでいいですよね、うん、なんか二人三脚みたいな、
いいのかな。
うう全然いい、もう
仲間がいて生まれて、そこから今はもう佐藤さんがメインで、
そうですね。だって本当高校時代も全部副キャプテンとか、中学校もそうです、副会長とか全部サブ。
いや、でも副って大事なんですよ。
大事だよ、
大事です。なんか
大事だよ、
その人がいるからこそなんかこっちが安心して仕事できるみたいな。
そんな、
あります、あります、
そんな役割でしたね。
昔から憧れの仕事はフィクサーですからね。黒幕って意味なんだけど。いいですよね、やっぱね、うんうん、でも、あ、そうか。でもそう言いながらもこうやって、ね、続けているものたくさんあって、うん、で、宮島口そぞろ歩きマルシェ、
はい
ね、
はい、
ちょうど話も出ましたけれども、うん、もうすぐですよね。
そうです、28日日曜日に、
28日、
はい
はい、今度の日曜日に、行われる、まあ、これマルシェなんですけど、はい、どんなマルシェ、
どんなマルシェ、今度、結構まあ30店舗以上のお店さんも出るんだけど、あの宮島口って宮島に行く人の通り道だから素通りされる宮島口っていうキーワードがあって、それやっぱり滞在時間を長引かせるために、あのとにかく駅からターミナル桟橋のところまでお店をずらっと並べたりとか、あの1週間ほどギャラリーやったりとか、あのそういう風にどんどんこう宮島口で宮島に数とも完結できるようなイベントにしていければっていう感じで、もう長年やってます
ね、 もうね、そのコロナもまあ落ち着いたっていうのもあって、はい、今宮島口とにかく人めちゃくちゃいますもんね。
すいません
、素通りしてますよみんな、すごい団体さんが、ね、
でもあれは僕は今は素通りしてるけど、何かのきっかけできっとあの人たちが振り向く時は来ると思うんですよね。だっていないところに連れてくるよりは全然可能性あるわけじゃないですか、いるわけですから、海外の方もすごくたくさんいるし、ちなみにさ、その高校生目線でじゃあマルシェがあったらどんなお店があったらいいなと思う。もうそれを山本さんの感性とか周りの雰囲気とかでもそうだけど、
やっぱりスイーツとかその なんだろう、インスタグラムとかそういう SNS で乗っけてみたくなるような、うん、なんか可愛いかっこいいみたいなスイーツとか、 なんか、うんうん、あとはおしゃれなカフェみたい な、うんうんうん、なんかカフェ女子みたいな感じでなんか結構流行ってたりもするあるので、なんか結構若い層をに焦点を当てるんだったら、やっぱりその可愛いとかおしゃれとかそういうのがあると、きっとみんな、あ、なんかなんだろう、宮島口にこんなのがあるんだって、あ、じゃあ宮島行こうって言ってたけどそっちも寄ってみるみたいな、そういうなんだろう、中継地点って言ったらちょっとおかしいですけど、なんかやっぱり行ってみたくなるなっていうのはあります。おしゃれ、可愛いみたいな、
ね、まさにそんな店が集合しますから、
行きたい
焼き菓子屋とかいっぱい行きます、
ね、焼き菓子屋さんとかね、そうそ
う、絶対美味しいです
もん、ね、でもね、このマルシェは本当どんどん大きくなっていて、でいろんな広島県内のね、いろんな面白い人たちがどんどん集まってくる場所になってくるから、まずこのね、今度の日曜日友達とかとね、はい、ちょっと高校生も寄ってもらってね、
はい、そうですね、
でいい出会いが待ってると思いますよ、
はい、もうきっとみんな学生は今中間試験っていう敵が去った後なので、
あってよね、
もうあとです、あとフィーバーですよ、
今土日、この土日フィーバーでしょ、
そうです、もうテストも帰ってきて、よし、もう終わった、よし遊ぶってなってるんで、もうみんな行こう、
行こう行こう
行こう、
あの消しゴム作家さんとかまだ出ます、
出ます、
そうですね、
まあ、俺消しゴム作家さんの使って帰ったやつがあるんだけど家に、すっごい可愛いんだって、
気になる、
そうそう、白ご飯大盛りの反抗買って帰って
る、可愛い
そう、そういうなんか、ね、雑貨みたいなもの、ね、いろんなちっちゃい雑貨もあるので、はい、そんなにすごい高いものがあるというよりはいろんなものがたくさんあるので、
そうそう、うん、なんかマルシェってそういうのがいいところですよ ね、なんか学生でも手軽に手が伸ばせるというか、うんうんうんうん、なんか簡単になんだろう、手元に残せるというか、うん、
そうね、
すごいワクワクします、
ワクワクするよね、うん、でそんなマルシェや、まあ、お店みたいなこととか、うん、まあ、本当にいろんなことを、まあ、作り出してきているわけで、
そうですね、
その、うん、ね、さっきまでのね、高校生時代の話から、うん、なかなかちょっと結びつかない部分がやっぱあるんですけど、そうですね、しかも何もやりたくなかったそんな佐藤みどりさん、何きっかけでどういうふうにここにたどり着くんです？
あ、でも確かに、あの、何きっかけとか言えば、やっぱなんか個性的なクラスメートも多かったんですよ、で絵が上手いとか、あの、勉強ができるも少し、あの、それはそれでいいと思うんですけど、そっちじゃない人たちで絵だけは上手い、走るのだけは速いとか、なんかそういう人たちの集まりだったから、個性的な人にすごい刺激されて、まあ、自分もずっと中高とそういう自分の中で何かしらこう企画をしながら、人見知りだから自分の中で完結させてってたんだけど、そういう人たちにすごい刺激受けて、あのマルシェみたいなことをやったことがあって、文化祭 でめちゃ稼いだんですよ、先生に内緒でそのお金をみんなで山分けしたんです
よめちゃ稼いだんですか
すごいですね、
すごい、トートバッグ作れる人がいて、絵描ける人にそれ渡して絵描いて、うちの母が今洋裁やってたんでバッグをすごい作って、
いや、
で友達がもう直書きですよ、
それは売れる、
高校時代に
欲しい
そういうのやったりね、あの、まあ、美術部の子に、うん、あのレコード屋でポスターもらってきて、それを水張りして売っちゃおうよって言って、水張りしたポスターを
売って
額になる
から、すごいですね、
そうそう、あと缶バッジ作ったり、コカ・コーラをこう砕いて、こう
砕いてね、なんてい
うの、こんな缶バッジになったりとか、
へ、
そういうこうなんか企画を、うん、アイデアを持ってる子がすごく多かったので、私結構何もしないからプロデューサーみたいな、あなたこれやった、あなたこれやった
調整役みたいな、
そうそうそう、そういうことを
やってました。でも一番重要なコツですもんね、
そう、見せ方とかね、いくらでするとかね、
すごいです、
男性ってその頃からもそういうことが好きだった、
そういうの好き、そこで好きになったっていうか、そういうことできるんだと思って、あ、こうやってお金稼げるんだっていうの
が、
すごい感動だったのが2年か3年どっちだったんだろう、3年だったのかな、
すごい、じゃあもう高校3年生の時にある程度その今の形みたいなものの、
うん、たまたまなんでしょうけど
できてたってことですよ
ね、そういう友達が何の機会でやったかは覚えてないんだけど、やっぱ友達にそういう人たちが多くて、このクラス何やるって言った時には、なんか販売みたいなことやんないみたいなことになって、
かっこいい、
やったんですよ、
すごいですね、
いや、同い年ぐらいの頃にってことだよ、
すごいです、もうなんか今も文化祭とかありますけど、
そうだよね、
なんかじゃあ例えば食品バザーを今年やるってなった時に、なんか でもなんかこれこれした方がいいんじゃないみたいな言いたいけど、なんか文化いいんじゃないしなみたいな、なんか遠慮というか、なんか変に目立って悪印象がついてしまったらみたいな考えてしまうと、なんかやっぱり最近の人たちってまとめてしまってあられるかもしれないですけど、なんか意見が出しにくい状況みたいなのもあるかもしれない。でもその学生の時からそういう形で成功したっていう、なんだろう、思い出があるのはすごい羨ましいなって思います。
そうだね、しかもそれが思い出じゃなくてそのままなりわいになったからね。
そうですそうです、なんか、
なんかね、そのまま今考えたら
経験に昇華して、
そうだよね、まあそのね、経験がその形になるタイミングっていうのは結構人それぞれだと思うんですよ。その佐藤さんは高校の時に仲間がいてちょうどできた、それが例えば高校出た後大学に行ってからなのかもしれないし、もしかしたら社会人なのかもしれないし、わかんないけど、でもなんかこんなことやりたいよ、ね、やってみたいような気持ちみたいなのってとっても大事ですよね。
そうですね、それがないとね、と仲間が大事かなって。
仲間、
わかります、わかります。
すごい、人見知りの方から仲間って
人見知りだから、
だからこそ
仲間がいないと
一人一人を大事にしていかないと。そういうなんかこう気をつけていることとかあります？誰かと何かするときに、
なんかやっぱりね、価値観が合う人と話を今はねできるようになったんだけど、その当時やっぱ憧れてる子がやっぱりバイトもおしゃれな雑貨屋かなんかで行ってた子で、その子にはすごいやっぱ刺激を受けてるんですよね。流行りとか、あそこでバイトしてるんだみたいな。でも友達にはなかなかなれなかったんだけど、人見知りだから。だけどそういう子とやっぱ最後は一緒にやらなきゃっていう風になって、3年でなんか一緒にやったんじゃないのかなって思うんですよね。
なんか憧れの人と何かできるっていうのはすごいいいことだし、なんかいますよね、なんかすごい一緒に話したいけど、いやでも恐れ多いみたいない
る、
高校でも
ね、高校でもいますよね。
でもそんな人とも、なんかなんだろう、一緒に作業というか企画ができてっていうのはすごいいいですね。
それはなんか たまたまというか、タイミングというか、
たまたまクラスが一緒になったんだろうなと思うんですけど、あのそういう子が多かったクラスになったのかな。
すごい、なんかこう劇的な何かがあったとかではなく、たまたまクラスでたまたまノリで話をしてて、じゃあやってみようよ、やったら面白いじゃん、そうそう、じゃあ次があれやろうよみたいな、
なんかね、好きが近い子、その漫画でも同じのを読んでたりとか、自分たちがこれいいよねっていうのが同じのがやっぱり2人3人っていたらなんかできちゃうっていう感じだったかね。
それが分かるともうすぐですよね。そうそうそう、なんかもう、あれ好きなの、え好き、え本当にみたいな、なんかすごいもうそのまま仲良くなっていっちゃって、楽しいです。
やっぱ好きっていう感情はその言葉以上のものが ね、
そうですね、
やっぱこうつながる感じがあるじゃないですか。それはやっぱもうどの時代どの世代でも一緒なのかなって。
そうですね、
多分スピード速そうだけどね、今の子はね。
あそうですね、なんかもう、なんだろう、好きがあったら連絡先交換してもその日の夜には会話が弾んでみたいな、
で明後日には違う好きになってるみたいなことそうそう、どんどん好きも変わっていっちゃいそうで、
それでなんかいろんな人と話が広がっていってみたいな、友達いっぱいできたぞみたいなのもありますもんね。まあね、
ツールがあるから ね、私たち携帯ではなかったですか、
いい時代に生まれたなって思います本当にな
かった、本当になかった、
何にもなかった。
会がもうやめましょう、昔話ばかりになってはまずい。ここで一曲、再び佐藤さんのリクエスト、またいい曲を選んでいただきました。お届けしたいと思います。1978年リリースです、アース・ウィンド・アンド・ファイアーでセプテンバー。続いては教えて高校生。はい、これ大人が言いましたから、今大人が言うってことは、ズバリ今日のねゲスト、株式会社ハーストリープラス代表取締役佐藤みどりさんが高校生に質問する時間にしようかなと思いますが、
はい
はい、
さあ佐藤さん、
はい、
何でも答えますから、うちの山本さんは。
なんだろうな、
どしどしと、
いろいろ聞いていきましょうよ、
はい。まあ、私たちの時代は黒電話しかなかったのでみんなとの連絡を
ジーコって回すやつ、
ね、お手紙とか、そういう電話だけだったんですけど、なんか自分たちの思いとかを伝えられなかったんだけど、今はありすぎてどうやって使ってんだろうなって。
あ、なるほど、ね、なんだろう、なんか多分主に使われ、若者に使われている SNS って多分 LINE、 Instagram、 Twitter、 TikTok って感じだと思うんですけど、なんか例えば あの私たちが中学生くらいの頃って LINE、うん、で連絡を取るのが当たり前だったんですよ。なんか文面でとか
当たり前なんだ
当たり前
すごい、うんうん、携帯を持ったら LINE 交換してみたいな感じだったんですけど、
まずね、
うん、はい、だから高校生に上がってみたら今度はなんかインスタグラムってダイレクトメッセージっていう、はい、あのツイッターにもあるんですけど、はいはいはい、なんかやっぱり JK と か, なんか男子高校生ってなるとインスタの方がやっぱり興味を惹かれるみたいで、それでなんか今度はなんか LINE を交換するのはすごく仲良くなった人で LINE の前にインスタを交換してお話しするみたいな、
やっぱあるんだ順序が。
そうです、
まずインスタが先なんだ、
なんかみたいなのがあったみたいで、なんか私はその時インスタをしてなかったので、なんかそんなあんのみたいな感じだったんですけど、なんかやっぱりあと DM の手軽さがあるみたいで、うん、なんか LINE も既読ってつくんですけど、うん、インスタは既読ってついた上でなんか何かを打ち込んでるとなんかほにゃほにゃっていう考えてるよっていう吹き出しが出てくるんですよ。なんかそれがあるからなんか今相手が返信してるのが分かるから、じゃあ自分も待っとこうみたいになるし、なんかその方が気まずくないみたいなあるみたいですよ。
そんな使い分け
あります。
いやこれはリアルですね。でもね、だからただのツールというそこにちゃんと順序だったりとか、うん、マナーみたいなものがぼんやりあるんですね。先にいきなり LINE 聞くっていうのはじゃああんま良くないんだ。まずインスタで送っといてとかの方がいい、ね、ある程度こう何度かラリーが終わった後に、あ、じゃあ LINE も交換しとこうかになるのが割と今のスタンダードスタイル。
なんか例えばクラス LINE があったとしても、うんうん、なんかインスタのアカウント知ってたらなんか LINE で直接突撃するよりはインスタから行った方がなんかいいかなみたいな基準があったりします。
なんでなんだろう、
なんでなん
だろう手軽さですかね。
手軽なのインスタの方が。
なんか例えば、うん、なんだろう、関係が想像したくないですけど、うん、関係がこじれてしまったらもうブロックして終わりじゃないですか、うん、なんか LINE は連絡先として残る感じがして。
なるほどね。
なんかアカウントの乗り換えが簡単とかもありますし、なんか LINE って結局電話番号登録とかなんかいろいろなんだろう、繋がってるところがあるから簡単にアカウントポイってできないですけど、
ね、LINE の方がやっぱちょっと深い感じがするよね。なんか
インスタはもうなんだろう、フォローとか簡単だからなんか、
ね、
な
んか最悪やめちゃえばいいもんね。
そうなんですよ、
自分でもアカウント違うアカウントの変えちゃえばいいもんね。 LINE はそういうわけにもいかないもんね。
そうですよ、なんか直接QR コードで交換とかあるけど、なんかインスタはもうフォローって押したらフォロバが返ってきてみたいな手軽ですから、なんか後腐れないというか感じがあるので、なんか
すごいね
もう離れることを前提につながるんだ
なんかそう考えちゃうと寂しいですね。
寂しいね、
はい、
うん、でもまあそれも考えちゃうよね。それはそうだよ、うん、すごくそれはなんて合理的というか、ある意味
そうなんか見たいですよ。なんか、うん、
まだインスタなんだねやっぱね。
そうですね。なんかあとはなんかいちいちインスタで動画見ててとか写真見てて LINE がピコンってきてなんかアプリ乗り換えるよりはなんかそのまま DM 来て返してまた動画に戻ってみたいな方が楽っていうのはあるんじゃないか。 LINE
は来た時しか見ないもんね。
そうです、
インスタ普通の時でもよく見てるから そこに入った方がより目に届きやすい。
なんか例えば
これ勉強になりますね。本当にね、勉強
になりますね。なんか情報をあの知るのはインスタの方が多い。
そうですね、なんか LINE は結局なんか連絡ってだけですけど、うん、インスタはもう本当に SNS とかメディアとしてなんか、うん、例えば興味あるワードをフォローしておいたらなんか勝手におすすめで流れてきてくれますから、うん、あ、こんなのがあるんだみたいな知れたり、でもうあとはなんだろう、 AI があなたにおすすめみたいな感じで出してくれるから、
ね、
そこからまた新しい興味が広がってみたり。
なんでお前俺のこと分かってんだよってぐらい教えてくれるよね
あります、本当に。なんか
彼は AI 君はね、よく知ってるよねあの人たちね。
そっか、なるほど。
あ、いや勉強にな
れば勉強になりました
これはね、
検索エンジンはインスタの方
ですね。そうですね、なんか検索ツイッターとかよりはインスタみたいな。
やっぱ情報はインスタ。 TikTok はじゃあ普通楽しみとして見るみたいな感じ。
そうですね、 TikTok なんか TikToker とかってありますから、うんうんうん、なんか好きな、あ、なんか TikToker がいたらその人フォローして、あ、今日はこの動画が出てるみたいなのもありますし、
うんうん、YouTube はどうなんですか、 見てるんですか。
見ます。ただ
YouTuber とかもやっぱ見る。
あります。なんか最近 YouTuber もなんか アイドル化じゃないですけど、うん、なんか結構この YouTuber が今推しでさみたいなのも結構あったり、
そういう会話もやっぱするんだね。
あります、あります。
ちなみにテレビは見てるんですか。
最近はテレビはあんまり見てなくて。
見てないんだね、やっぱり
やっぱりなんかサブスクみたいな感じもあったりなんか
アマプラとかそっち
で。そうです、そうです。なんかアニメ文化とかもそっちで見れちゃうから、うん、やっぱりテレビはもうただのモニターとかしてたりしたりしますね。
私たちテレビしかなかったから。
そうですよね。
娯楽のあれですね。
ラジオは全員聞いてるってことでいいんですよ、ね。
きっときっと聞いてます。
次の質問に行ってみましょうか。
はい、
じゃあもう一個ぐらいいきますか。
あ、そうですね、じゃあ廿日市ということで、うん、女子高校生にとってこの廿日市は どんななの、あ、街なの、
なんだろう、なんかやっぱり広島市内の方と比べてしまうと、うん、なんか街としてはなんか、うん、いや初夢しかないしって言われることもあるんですけど、でも
初夢、初めて、初夢、初
夢
タウン
ね、タウン、
はい、
初夢っていう、初夢って言うんですね。
ちょっと略しちゃうんですけど、うん、そう、しかないしって思うけど、うん、私は結構それと裏腹になんか世界遺産とか日本三景に登録されてる宮島に簡単に行けるじゃないですか、うん、なんか私たちは当たり前と思って、その生まれてから広島に住んでたら当たり前と思って過ごしてきてるけど、なんか実は他県の人からしたらそんな簡単に世界遺産に行けていいものなのかっていう風になるのかなって思うと、なんか、ま、なんか簡単なショッピングモールみたいな街もあれば、そういう自然と なんか文化に触れられるようなところもあるので、なんだろう、なんか市内にはないような魅力が詰まってる街だと思ってます。
それこそ G7 ね、
うん、
サミットがあったので、今世界中が憧れる場所になってる宮島は。
そうですよ、なんか
絶対そうですよね、
うん、いい場所よね。
ありません、
うん、そうかそうか。
宮島にも可愛いカフェとかできてたりして、どんどん、ね、それこそなんか、うん、若い人たちがやっぱり文化に触れたりする機会もあって、うん、なんか他の町にはない魅力だなって思います。
そう、宮島に例えば新しいカフェができたみたいな情報とかも入ってくるもんなの、高校生の耳に。
そうですね、なんかそういうおしゃれなカフェが好きな子をインスタでフォローしてたら、うん、なんかその子がカフェに行ったっていうのをあげてて、みたい、あ、こんなのがあるんだねみたいなはあります。
やっぱそういう流れ、順番的にはそういう流れなんだね、会話よりはやっぱインスタ上でそういう情報入ってくるんだ。
なんか夜見て次の日ね、あのカフェさみたいな、
あ、でそこからそれを見た人の情報が入ってきてみたいな。
そうです、そうです。
なるほどね、
あります。
すごく情報の流れがそうなってるんですね、うん、
伝わってくるのが早いですよね、だからその分、
うん、そうかそうか。まあ、廿日市市のことを学ぶっていうのがね、この初学の結構大きなテーマだったりするんですけど、はい、佐藤さん的には廿日市ここがいいなとかのイメージってどうですか。うん、
まあ、出身なのでね、で、まあ、宮島口のこともやってるので、うん、やっぱ住みやすいし、そこそこな町だと今
そこそこ
テーマ戦略でもやってますけど、う
ん、まあ、そこそこね、
そう、そこそこっていうのと、うん、そこそこっていうところがあるから、そこそこの廿日市になってるんですよ。
両方は
そうそうそうそう、
かか、
うん、海も山もあるしね、その言われたように世界遺産もあるし、とってもあともうちょっとおいいお店とかがね増えたらいいなと
は。あ、お店は
食べ物屋さんとか少ないから、ね、
うん、
あったらいいなとは思う。
なんかこう観光客の方だったりとか、うん、まあ、もちろん住んでる人も含めてちょっとなんか少ない感じしますよね。
あります。
なんかあったらでもまあ増えりゃいいってもんでもないし ね、
そうなんですね。
結構高校生とかの取り組みで、うん、総合の授業で人口を増やすにはどういうことをしたらみたいな、うん、なんか地域活性化みたいなのをしてて、なんかやっぱりなんだろう、市全体のテーマみたいな感じになってるんだなって思ったりもします。
あ、お店とかそういう
の、そうですね、
人口増やすための方法みたいな、はいはいはい、確かにね。じゃあ最後ちょっとこっそり、じゃあ佐藤さん、佐藤みどりさんが知ってる廿日市市穴場、うん、これ高校生知っといたらいいよ絶対
ぜひぜひ
誰にも言わないんで教えてもらっていいですか。
うん、私はその宮島口から見る宮島が大好きです。家も何もこう本当に鳥居と島山二線みたいなのが
見えるじゃないですか。綺麗ですよね。
でうちマンションに住んでるんですけど、9階に住んでる。
9階ね、
全部こう、うん、宮島が見える。
いや素晴らしい景色。
自分の家が穴場です
楽しいそれは確かに誰にも教えられない
部屋番号だけ教えてもらって
ホテルみたいない
や自分の家が穴場って言えるってでも一番いいですよ ね、 住んでる場所が最高ってことですもんね。
毎日いい景色見れちゃいますね。
毎日が最高ってことだもん。
毎日10分で旅行に行けちゃう気が
します。素晴
らしい、嬉しいな。いやいい話聞きました
いい話、
はい、じゃあここでちょっとラストもう一曲リクエストいただいてるんで、この曲はもう好きだから
ですか。そうですね、これコマーシャルの曲だったんですけど、うん、その時のクリエイティブっていうかその画面が新鮮すぎてすごい思い出がある、
はい、うん、じゃあお届けしたいと思います。1977年の楽曲ですね。尾崎亜美さんで My Pure Lady。 いかがだったでしょうか。初学ラジオ今日も楽しんでもらえましたかね。初学地西高校放送部山松さんどうでしたか。
はい、もうすっごく楽しかったです。
ありがとうございます、
ね。そして今日は、まあ、初学ラジオとしては初の大人ゲストということ、佐藤みどりさん、いかがでしたか。
いや、新鮮でしたね。高校生と一緒におしゃべりするの初めてですね。
なんか新鮮ですよ ね。でもすごいしっかりしてますよね。
しっかりしすぎてる。
いやでも私も大人の方とこう話すっていうのなんかいろいろ対談みたいな感じなのは初めてだったので、すごい楽しく新鮮にできました。
なりましたかね。
いい経験です。
はい、その経験はですね何度も聞くことができるんです。この初学ラジオは再放送をやってます。土曜日のお昼3時から。そして過去の放送アーカイブは FM 初回地のホームページから見ることが聞くことができますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。写真なんかも載っけます。そして次回の初学ラジオも決まっています。6月9日金曜日の夜7時から生放送。こちら出演が誰でしたっけ、山下さん。
はい、まず高校生 DJ が宮島工業高校の生徒さんで、
はい
はい、大人ゲストは吉本芸人フロントラインの石原誠さん、小島拓夫さんをお迎えします。
はい、ということでまた全然違う内容になりそうですけどね。はい、こうやってまあね毎回、大人を迎えて学生と話をするパートと、学生たちと僕たちが聞き、学生の話をいっぱい聞くっていうの、その2本柱で今年の初学ラジオへ行こうと思いますので、第2第4金曜日ぜひ FM 初回地この時間生放送を楽しんでいただけたらと思います。ということで今日本当に素敵な時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
改めてフリーパーソナリティ木村道太と
初回地西高校山本ひなと
佐藤みどりがお送りしました。
最後は3人でせーの、
初学ラジオ。
76.1 FM 初回地。